京都歴史回廊協議会絹掛けの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水のりおです。絹掛けの心、このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力を伝えていきたいと思います。
清水さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もね、素敵な方お見えになってるみたいですね。
はい、株式会社ラクタビ代表取締役山村淳也さんです。山村さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。株式会社ラクタビさんといえば、私たちラジオミックス京都の番組でね、若村亮さんにね、京都の観光情報なんかお話しいただいておりましたんで、ご存知の方もね、結構たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、改めて山村さんから株式会社ラクタビについて紹介していただけますか。
はい、ラクタビという会社は楽を旅するということで、この楽というのは京都の楽中楽外の楽なんですけども、京都の観光会社として2007年の4月に創業しまして、以来ずっと京都の観光ガイドをしてきている会社なんですね。はい、
はいはい、ガイドね、はい、いろんなことやってらっしゃいますよね。
そうなんですよ、ガイドもしてるんですけども、こういった形でメディアの方に出演させていただいたり、あるいは執筆活動という形で出版の方の部門も会社の方に作っておりまして、さまざまな雑誌の方の編集ですとか、あるいは自分たち独自のブランドのラクタビ文庫というのも作っておりまして、これも結構長くやらせていただいてますので、そういった形で出版と、そして観光事業と、主に2つの面と、それから京都の町屋の方で会社をしておりますので、町屋の保全なんかにも取り組ませていただいております。
はは、清水さん、幅広いお仕事。
そうですね、ガイド、それから出版、あとは聞くところによると観光案内所のガイドなんかの案内もアウトソーシングしていただいている部分をなさっているなんていうのを聞きます。
そうですね、案内所の方と、あと世界遺産の二条城の公式ガイドをラクタビの方でやらせていただいてまして、はい、まさに今日も案内してるんですけれども、毎日定期的に朝昼と2回ご案内をさせていただいてます。はい、
そうなんですか。
はい、
この暑い中を。
そうなんですよ、暑い中でも結構やっぱりね、いらっしゃるので、
まあね、はい、今ね、すっごい観光客の方増えましたもんね。
増えましたんでね、はい、もうおかげさまで
ね、どこ行ってもなんかいらっしゃいますよね。はい、外国の方もたくさんいらっしゃるし。
そうなんですよ、はい、
ね、はで、あれですか、山村さん自体がガイドもなさる。
私自体もやってますし、そしてスタッフもやっぱり何人かでこうグループでやっておりますので、はい、この番組のお世話になっている若村も、はい、
ですよね、
もう日々ガイドしておりますので。
いやちょっと今お聞きになっている方は思ってらっしゃると思うんですけど、声ですね、清水さん。
あ、そうですね、お二人とも若村さんもそうですけど、山村さんもさすがに、
ね、
喉を鍛えてられるというか。
そうですね、毎日喋ってますので、自然と、こういう声を出すというのは割と、はい、得意なのかなと思いますね。はい、
素敵なお声をしてらっしゃる。ね、ちょっと私なんかもやっぱりね、喋る仕事してるからあれですけど、芯が通ってる声してらっしゃるから、いや、すごい。
ありがとうございます。
そのお声でいろいろお話を伺っていきますけれども、ね、は
いはい、よろしくお願いします。
ね、そうやってラクタビさんいろんなことをやってらっしゃって、ありとあらゆるところでやっぱりその京都のことをいろいろとね、教えていただくというか、ガイドをされたりしていらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
あれですよね、この歴史回廊協議会さんとの関わりっていうんですか、そのあたりも清水さんの方から。
はい、そうなんです、京都の魅力を伝えていただく場面を担っていただいておりまして、我が協議会では小学生向け、大学生向け、社会人向けと3本柱で事業をしているんですけども、そのうちの社会人向けの事業を担っていただいております。
で
それが本日もご案内しようと思ってます歴史回廊協議会のラクタビ散歩という、街中をぶらぶら歩きながら、お散歩しながら案内していただくという、ガイドしていただくという事業をしていただいている、長年やっていただいているんですね。
そうですね、もう発足以来ずっと関わっていただいてまして、 まあ、特にラクタビの方では現地集合現地解散という形でずっと自主開催もしてますので、まあ、それに類する形でこちらの方も特に北西部本当に魅力がたくさんありますので、いろんなところに集合してはそこから2時間半から3時間ぐらいの散策と、まあ、観光をですね織り交ぜながら皆さんにお届けしております。
いや、楽旅散歩、そう、前に清水さんにもそれをご紹介をいただいてたんですが、具体的にはどんなことをやってらっしゃるんですかね。
はい、前の3月の5日に放送あ実施した楽旅散歩14回に関してお話、4月のコーナーでお話をしたんですけども、
はい
はい、まず一番素敵なポイントは、はい、今日も持ってきてるんですけども、いわゆるインカムという無線機を活用しまして、これを持って、参加者はこれを持って、耳にイヤホンを当てていただいて山村さんの案内を聞きながら歩きます。で、山村さんは先頭で、はい、これをマイクでお話ししながら歩いていただけるというのが、私も3月に参加してすごく良かったなと思うんですが、ここはどういうふうに工夫をなさってます
か。
はい、
そうですね、まあ、とにかく今までのガイドですと目的地に皆さんをご案内した後にその目的地でガイドをするということで、その移動中というのはなかなか皆さんにご案内というのはできなかったんですけど、
はい、
このイヤホンをつけることによってその目的地から目的地まで行くその間も全部このお話ができるというそういう新しい観光の切り口ができましたので、まあ、特にこの京都は特になんですけど、その目的地の間の道筋にもいろんな史跡があったりいろんなエピソードがありますので、あと老舗があったりということで、本当にどんどん場面が変わっていく中でそれを全部解説をしながら次の目的地まで行けるということで、多分歩かれてる方もそんなにこの歩くときにこの負担であったりね、しんどいなと思うことなく次々と場面変わるところで案内が聞けるっていうのが一番私もいいなと思ってるところですね。はい、
そうですね、私も参加してよかったなと思うのは、例えば歩きながらでもここの今老舗とおっしゃいましたけど隠れた老舗の和菓子屋さん、ここの和菓子おいしいんですよであったり、また他の場面ですけども、例えば道路に敷かれてる敷石、 何でもない敷石を、これは昔市電の市電チンチン電車が通ってたレールのとこに置かれてた石ですよとか、そういうようなことをとてもよくご存知なので順番にご案内をしていただけるというような、なかなか現地で聞かないと分かんないことが結構ありますから、それを聞いて歩くだけでも退屈はしません。
そうですね、大体なんかそういうのでツアーとかで行きますと目的地までザラザラザラ、まあ、もうバスで行く場合もありますし、
はい、
ダラダラダラダラととりあえずついていく、旗のもこの元を来てくださいって言われてもうね、見失わないように一生懸命歩いていって、そこに、ま、集まってガイドさんの周りにで話を聞くっていうのが多いですよね。
はい、で集まるとやっぱり少し他の方に気を使ったりとか、
はい、
ちょっとこう、ね、道塞いだりとかっていうのもありますし、やはりその道中もね、あまりちょっと大きな声張り上げるとなかなかやっぱりね他の方にもっていう形ですので、それが全部イヤホンガイドですとスムーズにご案内できるので、はい、案内する方も非常にありがたいですね、これは。はい、
そうですね、大きな声でそこを言わなくてもいいわけですね。
そうなんですよ、はい、
イヤホンガイドすごい、この今ね目の前持ってきていただいて、ちっちゃいですよ ね、
ですね、負担にもならないと思います、女性の方でも、
ね、重くないバッグでもね、はい、ピッと入れられるし、
イヤホンだけつけておいていただいたらずっと聞こえますし、迷子にもなりませんし、
そうです、京都なんか小道も多いですからね。
そうですね、路地もいっぱいありますんでね、
はい、入っちゃったらということになりますけど、それは便利なものが、すごいな、いろいろね。
目的地についてね、例えば前回ですと釘抜き地蔵さんの中に入って、じゃあ今から10時間ですよって言って、好きそれぞれが見たいところを見てはるんですけども、うん、奥の方に井戸がありまして、
はい、
でそれに水が湧いてるかどうか分かんないんで、うん、山村さん見に行って行かれたんです、
はい、
でちょろちょろと湧いてたんで、こちらの方で水が湧いてますよっていうふうにご案内をこの無線機を使ってやっていただけると、皆さんがその声を聞いて見に行けるというような、そういう臨機応変な対応にもできるので、 まあ、最初から台本脚本のある案内とはまた違った、
そうですね、もう場面場面でこう楽しさを共有できるというのがこれのいいところかなと思いますね。
はい、ね、いろいろもう素敵なハプニングとか、はい、それこそ、ね、サプライズとかもあったりやなんかしてっていう感じですよね。
そうですね、はい、
お客様はどうですか、やっぱり京都以外の方が多いですか。
そうですね、大体半分ぐらいは京都かもしれませんけど、それ以外の方はやっぱり割と別のエリアから来られますので、はい、非常に今までと違ったこういった観光、本当に現場に密着した地元密着型のご案内ということで、すごく新鮮だという方も大勢お声聞きますので、はい、
まさにやっぱり歴史回廊協議会にぴったりの、ね、
そうですね、半分がリピーター、半分が新しい新規の参加者というような、うん、とてもバランスのいい理想的な形の参加者の方々に楽しんでいただいているので、うん、もうずっと継続してこの、今回もご案内しますけども、
はあ、
楽旅散歩も毎年継続して2回3回は開催するように、山村さんに無理を言って
無理を言ってるいやいや、そうですか、いやちょっと今度って いつあるんですか、ちょっと教えてください。
はい、ではご案内をさせていただきます、はい、次回は第15回歴史回廊楽旅散歩、まず日時は言います、さっき、
はい、
今年10月1日日曜日の13時から16時の約3時間を予定しておりまして、
はい、
集合場所は今宮神社前という形になっております、
はい、
で内容は山村さんの方お願いします。
はい、この今宮神社というのは京都の、まあ、北区なんですけれども、非常に炙り餅がね門前にある、はい、ね、お宮さんで有名なんですけども、そちらを起点にしまして、そこからさらに北へと向かいます。で目指すのが高ヶ峰というエリアなんですけれども、実はこのエリアが本当に歴史的にはそんなに今までお客さんがたくさん行ってるわけじゃないんですけれども、例えば秀吉が残した踊りがありましたり、あるいは
本阿弥、はいはいはい、
で本阿弥光悦が開いたその芸術村ということで、高ヶ峰には非常に素晴らしいお寺とそして地域風土がありますので、そこを、まあ、普段歩かないルートを通りながら踊りも何か所も見ながら北上していくという、まあ、そういう全体的なコースになってます。
高ヶ峰ですか、ね、えなかなか京都の人も行かないかもしれない。
そうです
ですね、
ちょっとアクセスが悪いんで自分から行こうかなとはなかなか思わないエリア、
ね、ちょっと北の方に、ね、なりますから、まあ、右京区と接してはいるんですが、ちょっとね行きにくい感じでありますが、
はい、
この、はい、楽旅散歩だとそこに今度行けるわけですね。
そうですね、私今宮さんまでやったら、まあ、バス停から降りてすぐですから、
う
んうん、そこに来ていただいたら、あとは、
まあ、そうか、
結構な距離を歩くのは歩くんですけども、まあ、あっという間に山村さんのイヤホンガイドを聞きながら行けますから、時間もすぐに経ってしまう。ちょうど今みたいに暑くなくて気候のいい時期ですし、
本当ですね、はい、10月1日、はい、
この時期にぜひともご参加をいただきたいというか、早くご参加の意思表明をしてもらわんと多分定員いっぱいになっちゃ う,
よう
な
そしたらその意思表明するのはどうしたらいいんですか、
はい、また毎回のことですけど、申し込みは東海協議会のウェブサイトを検索していただけますと、
はい、
今トップページに一番にこの お知らせとして、はい、楽旅散歩のご案内が出ております、ここからクリックしていただいたら申し込みフォームが立ち上がりますので、
はい、
こちらから入力していただけたらすぐに申し込み完了となります。
いいですね、これは、参加費が、
はい、お一人3000円を お預かりいたしまして、はい、これは配管料の800円も込みになっておりま す,
です、ね、
はい、定員が30名ですんで、もう先着順となっておりますので、
もうそれは意思表明早せんと、
はい、早くお申し込みをいただかないと、はあ、すぐにいっぱいになってしまう人気事業です
ですよね、はい、いやで、さっきから言ってますけどね、山村さんのこの素敵な声が
、はい、
このイヤホンから聞こえてくるんですよね、はい、いやいいですね、
なかなか、うん、味のある、
うん、
とても素敵な声で素敵な中身をご説明いただいて、
ね、は
い、
いやなんかワクワクする、今宮神社からお堂をたどって高神ね界隈へというタイトルがついてる、もうワクワクする感じです。はい、ぜひぜひあの歴史京都歴史回廊協議会事務局のホームページご覧いただきまして、さっさと申し込むと。
そうですね、はい、当日はちゃんと私もこの紫の旗を持ってご案内を、ね、はい、させていただきますんで、
協議会の旗だ、
私もおります。
あ、はい、清水さんもいらっしゃるんですね、は
い、申し込みください。
ぜひぜひ皆さんお申し込みになってください。いやじゃあ最後にね、あの株式会社楽旅さんの、まあ、目指してらっしゃることとか今聞いてらっしゃるリスナーの方に伝えたいことなんかお話しいただいていいですか。
はい、今自分自身もガイドしてますけれども、まあ、できるだけこうガイドができる人をもっともっと増やしたいというのが大きな目標としてありまして、
はい、
まあ、そういった研修をさせていただいたり、あるいはガイドさんが活躍できる場をできるだけこれから作っていきたいなと思っております、うん、まあ、そして京都の文化を皆さんに触れてもらうことで、よりやっぱり、まあ、日本ってすごいなとか京都ってすごいなってことを知ることによって、まあ、ますますこの、まあ、自信を持ってというか、まあ、プライドを持ってと誇りを持ってやっぱり、やっていけるようなそんなお手伝いができたらというふうに思っておりますので。
素敵、
はい、
いいですね三清水さん、
はいはい、そうですね、私もあの学生諸君にも言ってるんですけども、京都を知れば日本が知ることができる、それぐらい言い切ってますんで、またそれぐらいの中身のある事業を山野さんに毎回やっていただいておりますので、ぜひともご参加いただきたいと思います。
そうですね、いやぜひぜひ楽旅散歩皆さんご参加なってください。そしてまた株式会社楽旅さんにもアクセスすればまたいろんなコースとかいろんなこう教えてもらえるんですよね、
はいはい、そうですね、現地集合現地解散で、
ね、こんなのあるよとかいうね、はい、楽旅さんがやってらっしゃるのも教えてもらえるっていうことですよね、
は
い、
やっておりますんで。
素敵な、私ホームページ見せていただきました、あそこからアクセスすればいいわけですね。
はい、
分かりました、ありがとうございました。山村さん、今日ね、株式会社楽旅の代表取締役山村淳也さんにお話伺いました。山村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい
はい、では京都歴史回廊協議会絹掛けの心、今日はこの辺で、次回は9月22日に寄させてもらいます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。